最近は社会が変化していますよね。特にコンピューターやスマホといったデジタルの分野がすごいなと私は感じてるんですが、私たちの生活の中でそういったものがこう入ってくると、いろいろとちょっと対応しないといけないですよね。はい。特にスマートフォンなどは皆さんどうでしょうか。私はすでに全く使い切れてないと感じていますし、多くの場合若い人たちに習った方がすごくよくわかります。そしてその中で最近身近な生活の中で新しい経験だなと思うことがあります。ちょっとそれについて最初話したいと思います。それはですね、セルフレジ。はい。ちょっと最初に私がセルフレジで経験した恥ずかしい話から始めたいとは思うんですが、最近私が一番利用する家の近くのスーパーでもある時からセルフレジになりました。セルフレジ、慣れるまでちょっと大変ですよね、皆さん。ね、袋いる、いらない。ポイントカードある、なし。いろいろ選択肢がありすぎます。ある時、一生懸命買い物をしてたんですね。袋いらない、ポイントカードいらない、ピッ、ピッ、ピッ、ピッしない。一生懸命こうバーコード読み取って、こう詰めて、エコバッグに詰めてって全部買い物が終わって、駐輪場で自転車にその荷物を乗せたところで、店員さんが慌てて、私追いかけてきたんです。お客様、お客様って。あれ、ちょっと私なんか忘れ物したかなと思って。いや、親切な店員さんだなと思って。そしたら店員さんが、お客様、支払いを済ませてください。と思って私。支払いを完全に忘れたんですね。バーコード全部読み取らせて袋を詰めることに満足してしまって。店員さんがいると何円になりまして、この支払いを要求されるんですけど、セルフレジは要求してこなかった。もはや完全に窃盗な感じでした。で、私はもう本当にすいません、本当にすいませんで、恥ずかしくて恥ずかしくて、でピッて精算済ませました。あれ以来私はどうしてるか分かりますか、皆さん。それ以来セルフレジなのに店員さんの目を気にしています。そして必ず支払い済みかどうかを誰よりもチェックしてると思います。ぜひ皆さんもお気をつけください。ちょっと冗談から入ったんですけど、支払い済みはとても大切です。支払いが終わらなければ買い取っていないです。自分の責任も果たしていないです。そしてそれの代価が大きければ大きいほど、金額が大きければ大きいほど、その重要性や重大性は増し加わるかもしれないです。皆さんは聖書の中でイエスがこの支払い済みとこと、という言葉を言ったことをご存知でしょうか。それを語った場面は、このような冗談から入って申し訳ないんですが、正反対のとても真剣な場面、とても意義深い箇所です。その時にイエスは支払い済みと言いました。それは十字架上での言葉です。個人的にはそれはこの聖書の中に出てくるイエスの言葉の中でも最も重要な一言だと私は思っています。一緒に聖句をお読みしましょう。今日も十字架の陰にシリーズ4回目になります。ヨハネによる福音書19章の28節から30節までお読みしましょう。ヨハネの19章28節から30節です。その後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、 頭を垂れて息を引き取られた。エイメン。これはヨハネによる福音書の十字架上での最後の場面です。ヨハネによるとイエスは乾くという言葉を言った後に成し遂げられたと言って息を引き取りました。ヨハネはこの言葉をイエスの最後の言葉として記録しました。まあ、実際にはこれは最後の言葉ではなくてルカでの最後の言葉が本当の最後の言葉と言われているんですが、それは来週の説教になります。この当時イエスが生きた時代のその考古学っていうんでしょうか、いろんなもの資料は発掘されてるんですけども、その中でかなりの数が発掘されているのが当時の契約書とか支払い誓約書だそうです。そしてそこに必ずこの成し遂げられたという言葉が、同じ言葉が書かれたり引用されているそうです。意味はもちろん皆さん想像できると思います。それは支払い済みっていうことです。この言葉当時は支払い済みっていうこと意味が最も一般的に用いられました。イエスはその生涯の最後に支払い済みと言いました。何が支払いのが済まされたんでしょうか。それは聖書の最も大きいメッセージである罪の代価の支払いです。つまりそれは救いです。私たち人間が買い取られるために、神様に買い取られるためにイエスの犠牲によって支払い済みとなりました。ですからこれは聖書における最も大切な一言になると思います。十字架の陰に今日成し遂げられたという言葉はどのような意味を私たちに持つんでしょうか。もちろん今話したようにこの成し遂げられたっていう言葉は最も大きな意味では救いの意味です。そして救いはもちろんイエスしか達成できないです。私たちがイエスに習って救いを成し遂げるっていうのは私たちの技ではないです。私たちが成し遂げるわけではないです。まあ、今回のシリーズではこの十字架の陰に、十字架の近くに私たちの身を置くっていう、まあ、そういったことをテーマにしています。ですから私たちは改めてイエスが支払い済みによって私たちは買い取られたことに感謝をしながら、今日はそれを前提としながらこの成し遂げられたっていうことがいかに私たちの人生に実践されていくのか、どのように私たちの人生で習っていけるのかっていうこと、まあ、それを一緒に深めたいと思います。アーメン。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは成し遂げられたです。一つ目はまずイエスのフォーカスを考えたいと思います。成し遂げられたと言った時のイエスは何にフォーカスしていたでしょうか。イエスは成し遂げられたと言いました。これは受動態です。何々がされたっていうことですね。イエスは自分が何かを成し遂げたという以上に何かが成し遂げられたと言いました。何が成し遂げられたんでしょうか。少しヨハネの福音書を遡ってイエスの言葉を参考にしたいと思います。ヨハネの4章の34節。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。ヨハネの17章の4節、私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。イエスは実はこの成し遂げるっていうことを時々に語っていました。つまりイエスのフォーカスはその歩みの中で、この一番最後もそうですが、この地上での人生、ミニストリーの人生を歩む中で 彼のフォーカスはずっと同じでした。それは神様の技が行われること、それが成し遂げられること、そこにとどまり続けていました。自分を使わした方の御心、自分に与えられた技っていうのは、ある意味イエス、人間イエスよりも大きなものに生きたっていうことが言えると思います。もちろん私はイエスは神様と同じ性質の方だと、ね、信じていますが、どこまでもイエスは神様のしもべとしての姿、しもべの模範を示してくれていると思います。まあ、神様に与えられた技、与え使わされたことに生きるというのは、聖書の中では神様に呼ばれる、つまり証明と言われます。まず何がわかるかというと、成し遂げられたという言葉はまず何よりも神様の証明に生きたという、そういった言葉として受け取れるんじゃないでしょうか。この証明こそ、神様イエスを使わしたその技、与えられた技、使わしたことがイエスの生き方、考え方、態度、行動、それらを決めたんじゃないでしょうか。イエスがどうしてそこまでロークしないといけなかったのか、それはこの証明が決めました。イエスがどうしてそこの最後まで諦めなかったんでしょうか、それは証明が決めました。どうして人に散々批判されても忍耐して人を許したんでしょうか。それは彼は神様の証明を持っていたからです。ですからこの成し遂げられたっていう言葉、まずイエスが本当に証明に生きたっていうこと、そして証明こそがそこまで導いたっていうことが理解できるんじゃないでしょうか。証明が私たちの人生を定義づけます。私は教会をいつも良くしたいなと思ってます。そして前進させたい、前進したいなっていうことを思ってます。させたいなとも思ってます。で、振り返ってみると、でもその中で最も葛藤があることの一つはこれだなと思います。それは取り組みたいことと取り組むべきことが多すぎるということです。まあ、人生でも言えると思うんですけど、教会全体として今何に取り組めばいいんでしょうか。聖書を深く知るための聖書クラスをたくさんやった方がいいでしょうか。人を助けることをもっと卓越するためにカウンセリングやコーチングを受けた方がいいでしょうか。貧しい人を愛することのためにホープの活動をもっと活発化させることでしょうか。はたまた成熟するためにもっとリトリートとかトレーニングを増やした方がいいでしょうか。それか教会のデジタル化を進めた方がいいでしょうか。もっと外の人たちが教会につながるために礼拝をもっと工夫できるでしょうか。ニーズもたくさんあります。シニアの皆さんが年齢が上がることによってなかなか礼拝に参加できないこと、礼拝の この音を聞くことも難しかったり、その中でどうやって教会とつながってケアされていく必要があるでしょうか。親の介護をしている兄弟姉妹のサポートはどうしたらいいでしょうか。結婚関係、子育て、子どもたちのケアはどうしたらいいでしょうか。皆さんどうですか、そういうことをいっぱい考えてみると。私は上げれば上げるほどどうなるかっていうと、器がないって思います。そして急に不安になったりします。圧倒される気持ちになります。なるべく多くのニーズと多くのことをしたいなと思いますけど、もちろん自分一人でやることでもないですけど、だからこそ私は実は毎日でも落ち着いて自分は神様に何に召されているのか確認しないといけないです。自分にとってこの人生の優先順位は何なのか、 本当に呼ばれていることは何なのか、確信、それを確認し続けないと簡単に不信仰と混乱に飲み込まれてしまいます。どういう例えが一番いいかなと思ったときに、一番それを理解させてくれるのはこのなんか聖句なのかなと思いました。それはパウロの言葉です。第一コリント9章24節から24節と25節、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。エイメン。私がランナーだからこの聖句が好きなんじゃなくて、ね、この聖句こそ自分が何のために走ってるのか、どんなレースを走ってるのか、そのために何が必要なのか、自分はどのレースに呼ばれているのか、それをいつも覚えさせてくれる聖句です。自分が何の、神様にどのようなレースに呼ばれているかを確認すると、自分がどのように走るべきか、どんなことに節制するべきか、そしてどんなことには思い煩わなくていいのか、どんなことは必要でないのか、そしてどんなことは必要なロークなのか、そういったこともクリアになっていきます。十字架の近くに、イエスは十字架上でその最後で成し遂げられたと言いました。彼は自分がどんなレースを走っているか常に覚えて、その与えられたレースを、与えられたレースによってある意味ゴールに導かれました。証明がイエスの人生を定義づけました。私たちはその十字架の姿に習いたいです。神様、私たち一人一人にも呼びかけて走ってもらいたいレースを与えてくださる方だと思います。自分が全てをやるのではなくて、一人一人が神様につながることで一人一人の証明が示されると私は思います。ぜひ証明を自分のものにしていきましょう。証明を自分のものにするために少し具体的に話したいと思います。もう一回先ほど話したイエスの聖句を参考にしたいと思います。イエスはこのように言いました。私の食べ物と私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。イエスはこの証明を確認するときに2つのフォーカスがあったと思います。一つは赤文字です。赤文字は何かというと、神様から示されたことです。あなたが使わされた、与えられた。まず私たちの証明は神様から示されないといけないです。ですから私たちは時間を取って、神様と時間を過ごして、日々そのメッセージを受け取っていきましょう。同時にこの緑の文字はちょっと見えづらいかもしれないですけど、イエスがもう一つ持ったフォーカスは私です。イエスは証明を個人的なものにしていました。神様の御心は、まあみんながこうやることじゃなくて、私がやるようにとされたこと、こう日本語だとちょっと出てこない、この行うようにとっていうことは、私が行うようにと与えてくださった技、そのフォーカスを持ってました。神様、私たちの心の奥にある願いというんでしょうか、私が思うのは、すでに神様は私たちが神様のためにしたいという思い、深い思いを与えてくださってるんじゃないかと思います。ですから私たちは神様を深めると同時に自分自身も深める必要があります。それによって私たちは、あなたが与えてくださった私の技、私が行う技を確認することができるんじゃないでしょうか。4月に教会全体で取り組んだスペックはまさにそのためです。 スペックは自分たちに与えられている賜物とか強さとか経験を確認しました。それは自分を深めることによって究極的に神様の御心を知るためです。どんなことでもいいです。私たちの心の奥底にある本当の自分自身を見つける問いかけをする必要があります。最近スタッフでも取り組んだんですけど、その自分の心の奥、自分本当の自分に問いかけるエクササイズを一緒にしました。それ結構いいです。本当に神様の与えられていることを前提にしながら、本当に望む理想の一日は何ですかとか、絶対に実現したい夢は何ですか、失敗すると分かってても本当にやりたいことは何ですか、そういったものに取り組んでよかったです。自分で個人的に助けになった問いかけはこういうものがありました。自分の墓標、お墓に何と書かれたいですか。自分はこういう人だった。私は考えてみて、神様の御言葉をどこまでも伝えた人っていうものを書きたいなって思いました。すごく自分の根本を問いかけられたような質問です。ぜひ皆さん、どんな質問でもいいと思います。本当に神様が与えている心が明らかになるように、ぜひ具体的な証明を発見していきましょう。Amen。 十字架のイエスと同じように、私たちは毎日自分の証明に立ち返って振り返り続けながら、証明に生きる人生を歩み続けていきましょう。 Amen。 二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは成し遂げられたすみません、一つ目と同じでずっとこれだけです今日は。 Amen。 二つ目に深められたいことは、成し遂げられたっていうのは完了形だということです。完了形とは何ですか。完了形っていうのは、過去にその事実があって、その結果が今も続いているっていうことです。つまり今支払われた、支払い済みであり、今もなお支払い済みであり続けているということです。イエスは十字架上でこのように言いませんでした。私は成し遂げたい、頑張って成し遂げられれば、成し遂げる思いがあります。彼は言いませんでした。彼はいつでも成し遂げることを話して、そして実際に成し遂げられました。実はこの19章の28節30節は、この成し遂げられたということが強く強調されています。この赤字で書いたこと、すべてのことが今や成し遂げられた、聖書の言葉が実現した、そしてイエスが成し遂げられたと言った、この3つの言葉はすべて同じ言葉が使われています。ヨハネはそれを記録しました。聖書が、そして神様がどこまでも成し遂げられた方。口語訳では、ちょっと前の聖書ですけど、口語訳ではこの成し遂げられたっていう言葉はどのように書かれているかというと、すべてが終わったって。神様はすべてが完全に終わらせられること、成し遂げられることにこだわっていると感じます。今日私たちはこのイエスの成し遂げる態度、どのように感じますか。そして私たちの人生はどうですか。少し前の話なんですが、自分の中で信仰の行き詰まりがあった時期があって、自分はいろいろ学んでるし、自分なりにいろいろ頑張ってるっていう状況でした。でも自分の周りでは物事は動かないし、人の人生変わるっていうことはほとんどなくて、もちろん救いもなくて、人をサポートするのにもどこかすごい中途半端なことばっかりが起きていて、なんかそういう時にいろいろ考えて、何が足りないんだろうって思った時に、なぜかこの聖句が目に留まりました。成し遂げられた。シンプルにその時に、もちろん知ってた聖句なんですけど、 人生の最後に成し遂げたって言えるのすごいなって思いました。改めて、なんか自分がもし亡くなる直前だったらなんか感謝とかするんじゃないかなとか、もしくは成し遂げられなかった、何々したかったなっていう思いを大事な人に表現するんじゃないかな。でも成し遂げた、そうか、イエスはやりきることにこだわってたんだ。それで自分たちは、自分は今ここにいることができるんだ、改めてそう感じたんです。だから分かっていたんですけど、自分に足りない、足りないのはもしかしてここかもしれないなと思って、私はシンプルに毎日成し遂げられたって態度を持とうと決心しました、その時。そして毎日トライしました。まあ、成し遂げられたっていうほど大それたものではなかったと思います。でも私がトライしたのは、日々せめて私は今日一日はやりきった、イエスに倣って自分はすべきことを、まあ、最後までやる、まあ、そういった態度を持とうとしました。でもこのシンプルな取り組みが驚くほど自分を助けることになりました。成し遂げられたっていう態度を持つと、改めてまず自分のなすべきこと、神様が与えられている証明は、先ほど話した証明は何かっていうことを考えるようになりました。さらにこの態度を持つと、いかに私は神様と言いながら自分が人の目を気にしているのかが明らかにされました。人間的な遠慮や気を使いすぎている自分が明らかにされました。人に中途半端に関わるのは、そして人に真理を本当には伝えないのは、丁寧さとか配慮の問題なんじゃなくて、多くの場合結果がどうなるか恐れているから、自分が傷つくのを避けているから、物事を最後まで解決成し遂げないのは、多くの場合自分を守っているから、自分の良くない傾向やコーピングスタイルがこの聖句によって明らかにされました。しかしそれだけじゃなかったです。そこから自分は決して答えや解決を持ってるわけじゃないんですが、そこからなぜか人が変われる瞬間に立ち会えるようになってきました。本当の心が出る場に触れられることができるようになってきました。物事を動かして解決して成し遂げるようにもなってくることができました。なぜかというと、自分がその神様の技を終わらせよう、神様と共に働こうって、神様にもっと委ねられることができるようになったのかなと感じるからです。そして周りの人に丁寧に配慮しながらも最後まで成し遂げることは全然矛盾しないことだっていうこと、それも分かりました。何よりもこの言葉にシンプルに習うことによって一番励まされたのは、本当に神様は私たちの人生を通して働きたいんだ、神様の技を成し遂げてほしいんだ、成し遂げるっていう技を味わってほしいんだ、それをそこから何度も何度も経験することができるようになりました。だから今でも私は頻繁にこの聖句とイエスの態度に立ち返り続けます。自分は神様の技を成し遂げる、最後まで完了する態度を持っているのか、それは自分がいつも神様を見る助けになります。十字架の陰に、もし今日イエスの十字架が成し遂げたいという思いで終わっていたら、もし今日イエスの十字架が難しいことだから成し遂げられればで終わっていたら、もし今日イエスの十字架がイエスの考えや思いで終わっていたら、今日私たちはないです。そして違う意味で全てが終わっていました。今日イエスによって神様の技は完了しています。支払いが終わっています。私たちは今日その姿に習うべきじゃないでしょうか。 一緒に神様から与えられた証明を成し遂げていく態度を持っていきましょう。今の社会はいろいろなものが丁寧になってきていると私は思います。横柄さや自分勝手さや人を尊重しない、大事にしないことはすぐに明らかにされますそして投稿されます。今は令和です。昭和ではありません。でもその一方で人に関わりづらい、どこまで人に話してよいかわからない、どこまで意見を伝えてよいかわからない、そういったことが起きていると思います。教会の中でも同じような混乱が生まれやすいと思います。しかし今日私が確信しているのは、このイエスの言葉と態度は今の私たちの助けになります。私たちは丁寧に人を愛しながら、イエスのように人を愛しながらも、何を成し遂げればよいか、どこまで愛してやるべきかクリアにされているからです。ぜひイエスの弟子として、どこまでも神様の技を成し遂げていく態度を一緒に持っていきましょう。エイメン。成し遂げられた、それは神様の正面に生きることです。そしてそれは最後まで完了させることです。ぜひその十字架でのイエスに習い続けていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます、ね